月は平和を覚える月間として私たちが、心に、いろんなことを思いながら過ごしています。そして祈っています。本当に平和が必要ですっていうことを私が幼い時に戦争を通して体験しました。生まれて1年目、1歳の時、今の第二次世界大戦が始まりました。日本がアメリカを攻撃したことから始まりました。そしてその頃日本はまた別の国を侵略もしていました。別の中国、朝鮮半島、本当にアジアの諸国に兵力を伸ばしていました。そんな中にあって、とてもおごり高ぶった日々を過ごしていたように思います。1歳の時に始まった、第二次世界大戦の時、父は大きな新聞社の従軍記者として上海にいました。そしてそこで私は、母と私は、父の任地である上海に赴きました。そこで父は見聞きしたことを、戦争はいけないっていうことを言い続けたそうです。でも従軍記者ですから、軍の言う通りに動かないものがとても罰せられます。書いて打電して本社に送った、戦況のことを言うと、それは違う、日本軍はとっても勝利を得ている、いろんな人たちをこういうふうにして爆撃して突き進んでいる、戦争は勝利のうちに終わっているっていうふうに書き換えられていて、とても悔しがっていました。それはもちろん大きくなってから分かったんですけれども、そんな中にあって、私は毎週毎週毎日のように戦争の真っただ中で、とても勝利に浮かれている人々と、心に本当に重荷を持っている父との葛藤の中で過ごしていました。おかしいって言い続けても、それは言葉にはしても、それは取り上げられることはなかったと言っています。そんな中で、もういよいよ戦況が、もうこの戦争は絶対に負けるって確信して、父は私と母を日本に帰しました。そして船に乗って舞鶴港に来たのが4歳の時でした。その1年後、敗戦の時を迎えました。ですからもう本当に父はずっと心に思い悩みながら、半分鬱のような状態になっていたと思います。でも日本軍に有利な記事をずっと書き続けた、嘘の記事を書き続けたっていうことで、父は戦犯として捕らえられました。私が小学校3年生の時まで帰ってくることがありませんでした。戦後、敗戦後3年経って4年目かな、4年目に帰ってきました。本当に疲れ果てて、やつれ果てた父の姿を思い起こしています。そしてその時、阻止できなかった自分の無力さを、戦ではできないということを感じて、とても苛立っていました。でも少しでも私たちの生活のためになるように、まあそれなりに心をきっと持ち入れ替え始めたんだと思います。戦犯として捉えられていた日々の出来事が、私は幼すぎてよく分かりませんでした。でも後に父が、劇的な逆転で教会と出会って、そしてキリスト教の信徒になった時、こっそりと見せてくれた日記があります。その日記の中で、本当に 懺悔していました。自分は神様を知らなかった、神様を知らなかったら今本当にどんなに大きな罪の中で今でももがき苦しんでいたかっていうことを教えて日記を見せてくれました。その戦争中の日々の日記、もうそれはどこへ行ったのか全く分かりませんけれども頭の中に鮮明に覚えています。そして彼は彼って私の父ですけれども、とても頭のいい人でしたから、自分が一回読んだ本っていうのはもうどうすることもできないぐらい頭の中から拭い去ることができないくらい全部一字一句を覚えてしまう。そして自分の喋ってる言葉が全部本の通りなのがとっても嫌だって嘆き苦しんでいました。でも55歳の時初めてキリスト教に出会って聖書を読んで、もう2日ぐらいで旧約聖書の1ページから新約聖書に至るまで読みこなしてしまいました。そしてあんなに人はファンのみで生きるにあたわずっていう言葉に大反発していた父が180度転換したように金沢教会で信仰を告白して、そしてバプテスマを受けた時は55歳でした。そういうふうにして私たちは戦争の真っ最中、いろいろな人的なことでとってもとっても心が占領されて本当に辛い苦しい思いをしました。また世界平和を口にすることもできないような出来事の中で日々を過ごしてきました。でも今私たちは心の底からそれを願って世界平和を大きな声で言い続けなければいけないと思います。言い続けていきたいっていうふうに思いました。私よりもっと上の世代の人たちは本当にもっともっと疎開とかいろんな悲しい出来事の中で心に覚えつつ軍国少女少年として育てられていったんじゃないでしょうかね、星さんね。辛かったですよね。私も本当に幼い自分が戦争の敗戦を体験したのは5歳ですから、まだまだまだまだ大きくなっていませんでしたから現状がよくわかりませんでした。上海から帰るし途中病気で亡くなった人がいたのを船の上から水筒にいたのを、そのまま遺体を毛布とかそんなのにくるんで水に流してしまっていたのを覚えています。そういうふうにして本当に人の心を閉じ込めてしまう出来事をいっぱい体験しました。戦後食べるものはありませんでした。全くありませんでした。そして日々日々母が毎日子供を置いて食べ物だけを探しに金沢の田舎の町をうろついていました。うろついてっていうことがおかしいですけど、食べ物だけを求めて自分の持ち物の全てを売り払ってそれを食べ物と交換するために日々を歩き回っていました。そして私たちは私とすぐ下に3歳下の弟と2人で母が帰ってくるのをずっとずっといい子で待っていました。いい子で待っていたらもらってきたお米とか買ってきたですよね、買ってきたお米とかお芋とかそんなものを少しずつ自分は食べなくても子供にだけは食べさせたいという思いで食べさせてもらいました。本当にとってもひもじくってひもじくってしょうがなかった子供時代を思い出します。ですから今の子供たちが食べられない状況があるっていうのは 本当に信じられないけれども現実にあるんだっていうことを思います。子ども食堂を体験しながら子どもが「ばあちゃん今日ね母ちゃんがね100円くれたんだよ、おやつ今日のおやつにしな」って100円くれたの。それ持って1回目はねそれ持って来たんだけど100円が80円になった、20円飴買っちゃったから80円しかないけど食べていいって言われて、じゃあ今日は子供たち全員タダにしようって言ったら子供たちが本当に集まってきたことを思い出します。やはり本当に食が満たされていると近隣のコンビニエンスストアから万引きが減る。そんなに食べたくてしょうがないからつい取ってしまうんですけれども、本当にお金がないということを子どもたちは身をもって体験しています。そんな嘘って思います。私もそんなことはありえないと思います。でもそういう時でした。今現在そういうことがあるんです。10月に ACWC っていうのキリスト教女性の会議っていうのがあるんですけど、アジアです、アジア女性会議っていうのがあるんですけど、そこで子ども食堂の試みについて証しというか講演とかします。みんな本当にこの問題に意外とがっちりと4つに取り組んでいます。でどちらかというと私たちの教会は去年からこれを始めましたが意外と先駆的なんです。そしてみんな注目してくれています。教会の取り組みとして本当に子ども食堂、子どもが共に集まって同じものを食べて感謝していただきますって言い合える空間を作っているっていうことにみんな驚きを持っています。戦後本当に何にもなかった時、私は教会によって助けられました。教会があって教会で招いてくれる人がいたんです。おいでおいでって言ってくれる人がいたんです。そして初めて教会に来ました。それは今から70年も昔の話、72年前の話です。そういう時に初めて行った教会でイエス様のお話を初めて聞きました。そんなことあったのかなって思うけど子供でしたから、とってもそのことが大きな衝撃となって教会生活を始めた第一歩でした。そして72年間一回も離れたことがありません。教会と喧嘩したこともあります。教会と言い合ったこともあります。教会とっていうよりか教会の人たちと、そしてもうこんな教会クソくらえって思った時もありました。でもずっとずっと教会から離れることができなかったのは、自分がひもじかった時に招いてくれて優しい言葉でイエス様を伝えてくれてくださった宣教師の人たちや教会学校の先生たちの声がやっぱり心に残っている。そして本当に何もなかった時、みんなで分かち合って食べた食事がもう心から離れることができません。教会に行っていてよかった、教会に行っていてよかったと思っています。金沢を起点として東京の大井町、そして結婚してからは川崎、そして府中、それから町田、多摩と6つ目か7つ目の教会ですけれども、ずっとずっと教会を離れることがなかったことを心から感謝しています。今だからもう本当に戦争はしちゃダメ、どこの国でも国と国の争いはしないでおこう、神様が私たちを一人一人を大事と言ってくださったあの出来事を心に思い浮かべながらこれからも過ごしていきたいと思います。 もっと多くの世代の人からたくさんの話を聞きたかったんですか、上の世代の人から聞きたかったんですが、もう僭越ながら今日は平和を覚えて感謝して、私にさせていただきました。